どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマは AI ですね。まあ AI というか、まあでも AI かな。AI をやっぱり勘違いしちゃダメだよっていうね。まあ昔 AI の落とし穴みたいな、ボイシーの通常放送出しましたけど、まあそれに似た類のものですかね。生成 AI によって発信量は増加するけど発信力は増えないっていうね。まあここちょっと今日は語っていきたいなと思うんです。まあ AI っていうのはね、本当にいつからですかね。まあステーブルディフュージョン、神々だな。2021年かな。まああのあたりから一気に来たかなと思って、まあチャット GPT はここ1年2年、まあ1年半ぐらい前に1回ドンとバズって、で1年ぐらい経って、でまたじわじわともう一気にみんなが使い出したっていう感じですね。で仕事で使ってない人っていうのは、まあ、僕の周りではもうあんまりいなくて、まあ、一般的にはどれぐらいのねユーザー数がいるのかわからないですけど、まあ、2、3割ぐらいは使ってってるんじゃないかなという体感があります。なかなかねそういうデータって、出てこないですからね、本当のデータっていうのはね。まだただ体感としては結構使ってるんじゃないかなと思うわけですね。でまあ常日頃から言っているのは生成 AI、 まあこの AI をどう活用していくかっていうのが重要なんですよと。 AI が全てを叶えるってことはまだないわけですよ。だから何が重要かっていうと自分なんだよね。自分を AI によって代替することっていうのはできないです。これはもう絶対に、ね、履き違えちゃいけないんだけれど、 AI は何を代替するかっていうと自分の手足を代替してくれるんですよね。自分というものがやりたいことがあってそれをお手伝いしますよって AI が手伝ってくれる。でその精度が年々上がっていますよ。年々っていうかもう月々だね。毎月上がっていきますよっていう話なんです。だからまあ僕のどこを取ってもいいんだけれど、税理士業務でも発信業務でも、まあ授業はAI で代替する部分は現状ないかな。資料作成というか、まあ僕の授業の資料って、スライドはもうほぼカンペみたいなもんですからね。人の顔を見ながら、まあその場でカンペを見ながら、まあ即興に近い形で喋るからね。授業ではまあ僕は AI はまだ代替する部分はないんだけれど、発信業務と税理士業務ではもうかなりね、まあ自分があって、でまあ、自分の手足を代替するっていう意味では使えているかなと思うんですね。まあ、税理士業務に関しては例えば節税スキームの当たりをつけるとかね、税法の当たりをつける、あんなのあったなみたいな、まあ、そういうのに使ってますよね。で法律に関してはね、先生あの AI、弱いですから本当にね、結構嘘つくんだよね。法律関連はまだまだ弱いなと思うので、まあ要注意、使い方は要注意だなと思いますけど、例えばまあ国税庁のタックスアンサーっていうね、国税庁の質問に対する回答みたいなものがあるんだけど、法律とまあ同じぐらいの立ち位置として僕らは見てるんだけれど、まあそういうものを先に AI に読み込ませてその範囲内で答えてとかやると、まあ結構使えたりするかなと思いますね。そしてまあ発信に関しては、まあ代替する部分っていうのはね、実はあんまりないんですよね。僕はまあ発信の軸っていうのはお金の教育を広めるとか、まあ、マネーリテラシーを分け与える、まあだから自分の頭の中にある自分が蓄積してきた知見、体験、知識みたいなものっていうのを広く配ると、分け与えると、まあそういう発信になるわけなんですけど、それこそが重要なんだよね。で、それこそが重要という部分は AI はできないんですよね。だから僕が AI に記事を書かせますとか、まあ僕が AI が作ってくれた台本を読み上げますとかやったら、まあ僕はもうどっかに行っちゃうわけなんですよ。ほなね、言語化すれば当たり前の話なんだけどね。ただそれを置いてけぼりにしてAI 最高だぜって言ってる人がたまにいるので大丈夫かなっていうね、まあ余計なお世話なんですけど大丈夫かなって思うんですよね。だからまあそういう記事とかさ、発信っていうのは、まあ自分の知見っていうものをこう他者に配るんだっていうね、まあそれこそが重要で、生成 AI に記事を書かせて発信力が上がりますよと。 その SNS が加速しますよみたいなねことを言う人がいるんだけれど、それは発信力はやっぱ上がってないんですよね。発信量は増えてるかもしれないけど、でもその発信量っていうのは、まあ、大した発信力ではないので、まあ、その記事の質っていうのは悪いということです。まあ、最近 Google の検索とかをするとね、まあ一番初めに AI の要約みたいなのが出てきて、でその次に広告が出てきて、で2スクロールぐらいするとやっと検索結果が出てくるんですけど、検索結果開いてみても AI の記事だったりして結構愕然とするわけですけど、やっぱり AI の記事ってっていうのはまだまだだなと。そのジャンルによってはね、もう区別つきませんみたいなのはあるかもしれないですけど、とはいえそれっていうのはもともとそのジャンルの記事っていうのがレベルが低かったんじゃないかなと個人的には思うわけですよね。音声にしろ、そして文章にしろ、まあ、何かを発信することでそのプレゼンスが上がっていくっていうことはあると思うんですよ。それこそが発信力、まあ、プレゼンス、存在感ですよね。だからそれがまあ影響力に変わっていくわけですけど、それを AI が代替するっていうことは僕は不可能だと思ってます。結局人なんだよね。 SNS っていうのも人なので、これはねなかなか難しいところなんだけれど、その人のその人という軸があって、その手足を増やすために AI を使っている人と、その軸を AI に代替させようとしている人っていうのではもう雲泥の差があるというか、違う競技をしているようなね、まあそんな感じなんですよね。ただね、で、さらにこの勘違いを加速させる事象がね、この世の中にはあって、記事はバズるんですよ。どっちでもバズるんだよね。自分という軸を持って手足を AI に代替させて頑張ってね、発信している人と、もうその自分という軸さえも AI に代替させちゃってる人、この記事の質っていうのは雲泥の差があるわけだけれど、そして発信力も、そしてまあ発信者としても雲泥の差があるわけだけれど、でも記事はどっちもバズる。てかなんなら、AI で書いた記事の方がバズったりするんですよね。それは残念ながら読み手も質が低い。いろいろな理由でね、本当に読む能力がないっていうのもあるんだけれど、読んでる時間がないっていうのもあるし、あとはタイトルだけで釣られちゃってるっていうのもあるので、まあそうなるとね、まあ、内容云々じゃなくてバズり散らかすことっていうのはあるわけですよ。X でバズっている記事とかって中身を見ずにね、引用リツイートしてる人っていうのも本当にたくさんいて、まあそうなると、やっぱり勘違いしますよね。AI でもう数打ち当たるというか、一つでも多く記事を出した方がバズるじゃんみたいな。バズるってことは発信力が上がってるってことでしょみたいな。私もインフルエンサーの仲間入りで、なんてね、勘違いしてる人はいないんじゃないかなって思うんだけれど、世の中をざーっと見渡してみるとやっぱりいるんですよね。なので、まあ、ボイシーのリスナーさんっていうのはそういう勘違いを起こす人はいないと思いますけど、まあ一応ね、注意喚起ということでお話をさせていただきました。まあ僕は、結局ね、AI は使います。まあ使うし、非常に、助かっている部分っていうのはあるんだけれど、ここ数ヶ月で一番生産性が向上したのは結局ガジェットだったんですよね。で、まあそのガジェットっていうのは全然新しいものじゃないんですよ。もう何年も前に発売されていて、で、まあとある事情で僕買ったんですけど、全然使ってなくてね。で、3年ぶりにこれもまたとある事情で封を開けてみて使い始めたら、めちゃくちゃ生産性が上がったんですよね。まあこれについては、まあとある事情も含めてね、もう少しこう使い込んでみたらレビューという形で、出してみたいなとは思っています。まあそんな感じでね、まあ生産性の向上とか、まあ自分の手足になってもらうとか、まあそのあたりですよね。AI が活躍できる部分っていうのはね、脳みそにはなり得ないっていうことは覚えておきましょう。2025年7月現在はね、まあ、この後は知りませんよ。まあ、5年後とか、まあ脳みそも代替する、脳みそ2つ使えますみたいになってるかもしれないけど、ほぼ同じ自分が AI で代替できますみたいな、そうなってるかもしれないですけど、まあ個人的にはね、そんな恐ろしい世界は見たくないなとは思っています。ただね、人間を完璧にコピーすることは、まあ不可能ですよ。人間っていうのは、不条理な生き物なので、まあ矛盾もはらんでいるし、合理的じゃない行動っていうのもたくさんするんですよね。そういうものをシステマティックに再現することは僕は不可能だと思っているので、まあ AI とは 仲良く付き合っていくっていうことになるんじゃないですかね。最適化と、まあ、合理化っていうのをね、スペシャリスト、まあ、人間を超えていくわけですから、おそらく。まあ、そういう AI 君と、まあ、僕らはどうやって仲良くしていくかっていう話だと思います。それでは最後にお知らせです。本日が特別価格最終日のね、有料放送がありまして、題して高校生の全力質問82問に、大河内も全力で答えたよっていうやつですね。まあこちら結構な方がね、聞いてくれまして、まあ全部ね、まだ聞き終わってない人もいると思うんですよ。まあそっちの方が多いかな。100分超えてますからね。なのでまあながら聞きをしながら、まあ高校生ってどんなとこに悩んでるのかなと、まあそれに対して大河内どうやって答えてるのかなっていうのをね、確認をしてくれたら嬉しいです。82問の質問についてはね、有料放送の概要欄に全て記載してますので、まあそれを斜め読みでざっとね、どんなとこに悩んでるんだろう、どんな質問があるんだろうっていうね、まあ、これを確認するだけでも結構ね、勉強になるというかためになるかもしれないですね。無料視聴部分では回答は一切ないんですけど、その趣旨とか詳しくねお話ししてますから、気になる方は無料視聴部分ね聞いてみてください。まあ、あとは、まあ、今日特別価格終わるんですけど、明日以降もね、通常価格に戻してずっと置いておきますので、まあ、気になる人はね、まあ、聞けるよというタイミングで、聞いてくれたら嬉しいです。まあ、でも聞く予定がね、いつかあるぞという方はね、まあ、ここでお気にね、今日までで買っておく方がいいかなと思います。まあ、こういうね、まあ、お金の使い方というのもマネリテラシーですからね。まあ、ただ、買ったはいいけど聞いてないというのはもったいないですから、そういう人は買っちゃダメですよ。それもマネリテラシーですからね。ということで、本日も張り切っていきましょう。今日は僕はですね、授業じゃないな、これは講演会って言ったらいいのかな、教員向けの講演会をするために京都の方にねちょっと行ってきますので、まあ、関西暑そうですよね。なんか東京よりも関西とかなんか新潟とかそっちの方のね、最高気温が30代後半になっていて、まあ僕はテンションが上がるんですけど、まあ一般の方々にとってはまあ38度とかね、40度っていうのはまあかなり生きづらい季節だと思いますので、お体に気をつけて今日も頑張っていきましょう。僕はね、暑くなればなるほど体調上がってきますので、今日も最高のね、体調で頑張っていきたいなと、講演会をしていきたいなと思っています。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに、幸あれ。じゃあね。